聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のイザヤ書第11章の1節から10節まで、旧約聖書1078ページになります。イザヤ書11章1節から10節。エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては、何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。その日が来れば、エッサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。もう一箇所、新約聖書の使徒言行録二章の一節から十八節を読みます。新約聖書の214ページになります。使徒言行録2章1節から18節。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で 神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのか、と互いに言った。しかし、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだ、と言って、あざける者もいた。すると、ペトロは11人と共に立って、声を張り上げ、話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると、彼らは預言する。祈祷を捧げます。信じる者に力を与えてくださる神様、五旬祭の日、一同が一つ一つになって集まっていると、激しい風の音が聞こえ、炎のような舌が現れ、一人一人の上にとどまって、一同は聖霊に満たされ、神の御業を語り出しました。私たちにも、聖霊の風が吹き、炎が下りますように、新たな思いを持って、人の心に届く言葉で語らせてください。聖霊よ、私たちのただ中に来てください。私たちの礼拝に息吹を送り、信仰を強めてください。聖霊よ、私たちのうちにとどまってください。私たちの交わりを深め、分かち合いへ向かわせてください。聖霊よ、目覚めさせてください。主イエスの弟子として歩む私たちを励まし、喜びと悲しみとを共にする主イエスの心を与え、大胆な一歩を踏み出させてください。聖霊よ、私たちを貫いて働いてください。落胆している人が希望を持つことができますように、心くじける者に愛が与えられますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。福音は世界へと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。イエス様が約束された通り、弟子たちに聖霊が注がれたことを記念するペンテコステを今年も迎えました。聖霊が注がれたことによって、イエス様の言葉と技は、人たちによって継承されていきます。本日のテキストの1節から13節は、いわゆる聖霊降臨の物語です。おそらく著者ルカが見聞や想像を土台として、聖霊降臨という一大事件を叙述した、そういう三文です。彼によればその日は五旬祭でした。五旬祭はイスラエルの三大祭りの一つでして、 杉越の祭りから50日目にあたる小麦の収穫感謝祭です。一節に、一同が一つになって集まっているとありますが、一同とはおそらく十二弟子だけではなくて、すぐ前の一章の15節に記されている120人の人たちも含んでいるものと思います。でもちろん、私たちは釈子定規に、これは120プラス12だなんていうふうに考える必要はないと思います。そして2節には聖霊が下る様子が書かれています。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。まあこれは、まあ一つは音の説明が主ですから、私たちにもその様子がちょっとイメージできます。で問題は、続く3節だと思います。炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。でこの表現をそのまま表現通りにとりますと、何やらこの怪しげな絵を私たちは描きそうになります。炎というからには、この赤くメラメラと燃えているような火のようなものだろう、あるいは舌というからには、もしかしたら平べったいナメクジのようなものかな、いろいろ私たちは考えます。人によってそこからイメージされるいろんな絵が出てくる可能性があります。ではこの3節を一体どのように理解したらよいのでしょうか。実はこれは表現通りに取るか、そうした言葉で表現されている内容を読み取るか、その違いの問題だと思うんです。で表現通りに取りますと、今言った炎であるとか舌であるとか、そこにこだわることになります。で実際昔の人はその様子を絵に表しました。今日の玄関の正面にも飾っておきましたけれども、これは CS で使ったんですけれども、ペテロたちの頭の上にこの炎がチロチロとこの燃えてるんですね。で12人の頭の上にみんなこの炎がついている、そういう絵がたくさんあります。でそれはある面から見れば、聖書を一生懸命に理解しようとした人たちの熱心な試みの結果出てきた絵であるというふうに言えると思います。しかし少し冷静になりますと、あれ？ちょっとおかしいかなと私たちは思うのです。で、それは私たち人間の文字の表現形式にとらわれて、この自由な発想ができなくなっている姿ではないかなと思います。で、少なくともルカという人はこの一つのこの霊的な出来事を表現しようとしたんですね。霊的な出来事を本来文字や絵で表すことは不可能なはずです。神様の働きである聖霊が人たちやイエス様を慕って集まっていた人たちに下ったという、そういうその霊的な出来事をルカは彼の生きた時代の最もわかりやすい表現で多分描いたのです。 ですから、激しい風が吹いてくるようなとか、炎のような舌とか、何々のようなという方が、言い方がそこではなされていることに注意してください。このギリシャ語本文でも、ちょうど何々のようなという意味の言葉が使われているんですね。つまりこれは、表現を文字通り受け取るのではなくて、そのような表現によって表されている内容をしっかりと読み取りなさい。そういうことを意味していると思います。で、もちろん、まあそうは言っても、書かれていることがありもしない出来事だということではありません。そこで起こった出来事を表現する場合には、その時代時代が持っている様々な背景に、まあ、いろんなところで影響されながら、表現形式が採用されていくということです。まあ、前置きはそこまでにします。で、一体何が、五旬祭に起こったのでしょうか。この物語の流れからはっきりわかることは、イエス様の十字架と復活の後に、なおイエス様に従おうと人たちの上に聖霊が与えられたということです。聖霊とは神様の霊、キリストの霊です。この聖霊がキリストを通して神を信じる者に神の力として働くというそういうことです。聖霊は私たちイエス・キリストを信じる人間に私たちが神様の前ではいかに小さな存在であるかということを自覚させてくれると思います。さらに聖霊はイエス様がどういうお方であるかを私たちに明確にしてくれます。イエス様が救い主キリストであることをはっきりと示してくれるのです。そして、助け主とか弁護者とも言われているように、信仰に歩む者を慰め、癒し、導いてくれます。で、パウロはそのことをコリント前書の12章3節でこういうふうに言っています。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。で、パウロの言葉に従えばイエスは主であるという告白は目に見えない聖霊を自分は受けているかどうかということの判断基準になるという意味でしょうか。なるほど、この聖書学という学問を進めていくには、場合によってはイエスとキリストを切り離してみることが必要になるかもしれません。まあしかし私たちは学問を大切に思考をすれ、まず信仰者として歩んでいるわけですから、パウルの言葉を真剣に受け止めることが必要なのではないかと思うのです。で、もう一つ言えることは、私たちキリスト者は、一人一人が、神様からいただいている賜物が違うという点です。それゆえ聖霊の働きを一般化することなどはできません。五旬祭の日に起こったこの出来事は、聖霊を受けなければ、キリストの福音を他の人々に伝えることなどはできないということを表しているのです。 そのことがありますから、聖霊は他の国々の言葉で話し出したと書いてあるんです。ルカはこのことを、炎のような舌が分かれ、そういうふうに表現したのです。十二弟子やイエス様を慕って集まった人たちに最初に必要だったことは、新しいスタートを開始するためにまず聖霊を受けて、神様の御旨に従ってイエス・キリストの福音を自由闊達に語ることができる力を授かることでした。50歳のエルサレムには天下のあらゆる国から信仰深いユダヤ人が滞在していたと書いてあります。その人たちは、聖霊を受けた人たちが他国の言葉で語り出したのを聞いて、あっけに取られています。で、7節から13節の記述は、その彼らが不思議がっている様子が描写されているんですね。で、そこにはディアスポラのユダヤ人以外に異邦人もいました。みんな驚いたのです。ルカがこの記事に全世界の人々をこの引っ張り出してきたのは、やがて彼らが自分たちの国語でイエス・キリストの福音を聞く日が訪れる、そういうことの伏線だと思います。世界中の人たちが驚き、不思議がっている様子を、ペンテコステの出来事として、ルカは象徴的に描きました。コイネーと呼ばれるギリシャ語が、当時のローマ帝国の支配地域の共通語でした。パルティアとかメディアとかメソポタミアの人たちはアラム語を話していたんです。で、聖霊を受けたときに人たちは群衆たちのこの生まれ故郷の言葉で話し出したと書いてあります。でも、どのようにしてそう語ったのかは書いてありませんから、わかりません。で、少なくともルカがそういう記述の仕方で言いたかったのは、聖霊を受けた者は、たとえ他国の人たちであっても、力強くイエス・キリストの福音を解き明かすことができるようになる、ということではないでしょうか。そのことをルカは象徴的に人々が驚き戸惑う姿を通して描いたと思います。13節に出てきます、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだという描写はちょっと興味を引かれます。お酒は飲みすぎればその人物を別人に変えることができます。で、そういうことをこの聖霊の働きとの対比で見ているわけです。で、聖霊はそれを受ける人を神様の働き人として、まあ、その良い方向に変えていきます。しかし、お酒はまあ、ほろ酔い気分のうちは良いのですけれども、しこたま飲みすぎれば、大抵その人の全存在を悪い方向に変えていく、と思います。で、もしかすると、このルカは普段の生活の中で、この始末に追えなくなった酔っ払いの姿をよく見かけていたのかもしれません。 まあ、それにしましても、この聖霊の働きとお酒に酔う姿とこの並べているというのは面白いと思います。とにかくこのペンテコステの出来事を私たちは五旬祭の日の出来事として今読んでいるわけですが、聖霊の働きはもちろんその日だけのことではありません。教会の2000年の歴史にずっと続いてきた出来事です。どんな時代でも聖霊は神を信じて歩む者に命と力を与えます。ただイエス・キリストの十字架と復活の出来事を通じて新しい形で聖霊は働き始めたということをルカは述べているんです。ですから聖霊を理解するときにもイエス様が十字架に死なれたこと、また蘇ったこと、そういう真理をきちっと捉えておくことが大切だと思います。その真理のために教会は福音宣教という使命を与えられているわけです。そうした意味で確かにペンテコステは教会という歴史の第一歩を記しています。14節以下にはその使命のために最初に立ち上がったペテロの説教が記されています。ペテロの第1回目の説教です。で、今日は18節まで読みましたが、彼の説教はこの後40節までずっと続くのです。で、この説教でペテロが一番強調していることは、ナザレ人のイエス様が救い主キリストメシアなのだという点です。そのことを証明するためにペトロは話の半分近くをこの旧約聖書を引用しながら語っています。で、これはもう、くどくどと解説するよりは皆さんが直接彼の言葉に耳を傾けることが一番良いと思います。教会の礼拝説教の大元といいますか原型はここにあります。イエス・キリストの福音は今に至るまで世界に述べ伝えられ続けています。聖霊が私たちの上にも豊かに働くようにご一緒に祈りたいと思います。神様、いつも聖霊の導きによって私たちを守り支え生かしてくださっていることを覚えて感謝いたします。私たちは今日原始教会の設立と世界宣教の始まりを学びました。多くの人々を用いて聖霊が世界宣教を行っていることを示されています。私たちがしっかりとこの世を見据えて世界宣教としてどのような活動を実際に推し進めるべきかをよく考えて実践することができますように、あなたの身旨にかなう宣教活動を展開させてください。私たちの教会に豊かに聖霊を注いでください。連なる私たち一人一人をあなたの大切な技の器として十分に用いてくださいますように感謝と祈り、イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。 ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の342番、神の霊よ今下りを歌います。
心燃え立たせ。